先週の14章13節から21節には、主イエスが5つのパンと2匹の魚で5000人もの人々を養われた。男だけで5000人を養われた、あの目覚ましい御業が記されておりました。これは天の国の祝宴を先取りするかのような素晴らしい食事の席でありました。しかし、その5000人養いの現場から、ここで舞台は急展開を見せます。22節、それからすぐ、つまり5000人養いがなされてからすぐということです。主イエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ、弟子たちだけで向こう岸に行かせます。そしてそこに集まっていた多くの人々は解散させられて、主イエスご自身は祈るために一人山に登られるのです。何か先を急ぐような、何かに急かされるような印象さえありますが、このようにして主イエスは5000人の食卓を畳んでしまわれます。そして弟子たちを船に乗せられます。向こう岸に行かせます。もしかすると弟子たち自身は船に乗ることを望んでいなかったかもしれません。主イエスは5つのパンと2匹の魚で5000人もの人々を養われました。彼らはその素晴らしい瞬間に立ち会ったのです。ですからもうしばらくこの豊かな喜ばしい宴の余韻に浸っておりたいと望んでも不思議はありません。しかし主イエスは彼らを船に乗せ向こう岸に行かせた。なぜ主がそのようになさったのか、弟子たちにはこのことが不本意であったかもしれない。おそらく主イエスの思いを計りかねていたのだと思います。ただともかく弟子たちは主イエスに従いました。自分たちの思いにかなったことでなかったけれども、ともかく主イエスに従った。主イエスは強いて強制して彼らを船に乗せたわけですが、そのことに従ったわけです。ある人はここに教会とキリスト者たちにとって決定的なことが語られていると語っています。つまりキリストの教会は縛られる場所である、束縛をされる場所であるということです。何でも自分たちの願うままになすということが際限なく許される場所ではないということです。そこではキリストの教会はそこに連なる人々の行動を束縛する、制限を受ける。もちろんそれはキリストが強いられる、キリストが束縛をされるということでありますから、人間的な支配によって縛られるということではないのです。人間的な権威によって自由が奪われ、息苦しい思いをするということではないのです。教会を束縛するのは教会の頭であられるキリストご自身です。そして覚えておりたいことは、そのように主イエスが私たちを束縛されるという場合には、必ずそこに自由と解放と慰めがあるということ、これはそのような種類の束縛であるということであります。使徒パウロはローマの信徒への手紙の冒頭で自分のことをキリストイエスのしもべと呼んでいます。しもべというのは奴隷であります。奴隷は本来自由のない、あらゆる身分の中で最も悲惨な身分の人間であるはずです。けれどもパウロはあふれるほどの喜びに満たされながら、私はキリストの奴隷であると語っているのです。なぜなら、このお方の奴隷であるということ、このお方に徹底的に束縛されるということは、実はこの上ない自由を獲得することであるからです。キリストこそ自由そのものである方です。ですからこの方に束縛されればされるほどに自由と解放を得るということになる。この方の下ではそのようなことがいわば 逆転現象が起こるのであります。さて、弟子たちは船に乗せられて向こう岸に向かいます。ここで決定的であったことは、その時に船に乗っていたのが弟子たちだけであったということです。つまり主イエスは乗り合わせておられなかった。そしてもう船が何スタディオンか、おそらく5キロほどであると言われますが、もう離れてしまい、陸に引き返すのも難しい場所で船は嵐に遭うのです。弟子たちの乗る小舟に容赦なく激しい嵐が襲う。弟子たちは波と風に翻弄され、慌てふためき恐れます。彼らの漁師としての長年の経験も技術も何の役にも立ちません。海は古代の人々にとっては恐るべき場所でありました。人間の力をはるかに超える恐るべき怪物の住む場所、諸々の霊が支配している場所でありました。弟子たちはそのような恐るべき場所に放り出されたわけです。教会もまた大きな試練にしばしば直面します。必ずしもいつも安泰であるとは限りません。教会の中にもさまざまな問題が起こります。大きな困難を抱えることがあります。同時にキリスト者の一人一人にもそれぞれの生活の中でしばしば逆風が襲う。家庭においても、仕事においても、他の場所においてもであります。この世の現実に揉まれ翻弄される。そうした時に私たちの足場は容赦なく揺り動かされるのです。なぜなら、教会に連なる者たち、主イエスを信じて生きる者たちは決して強い人間たちではないからです。私たちはこの朝、主イエスの弟子たちがこのガリラヤの海で味わった恐れを何かよそごとのように考えるべきではありません。このガリラヤの嵐はまさにこの世の荒波の象徴です。この世で人間が直面する試練を表すものです。だとすれば、ここに展開されている光景は決して私たちと無関係ではないのです。嵐に恐れ怯える弟子たちの姿も、これは私たち自身の姿です。今現実に直面している恐れ、今現実に日々の生活を脅かしているもの、それは一人一人異なると思います。しかし、ともかく私たちは今自分が何を恐れているのか、今自分を脅かしているものは何か、このことをおのおの問いながら、この聖書の箇所に向き合うべきであります。驚くべきことが起こります。25節、夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。主イエスは海の上を歩いて弟子たちのところに行かれるのです。激しい嵐に揉まれる船に自ら近づいて行かれるのです。このことは大いなる恵みと慰めを私たちに与えます。つまり、主イエスという方は恐れる者たちを放っては置かれない方です。試練や困難に直面している者たちを捨て置かれない方です。主は私たちと共におられる。そして嵐に遭遇するような危機の時に私たちに近づいてくださる。逆風のただ中に立ってくださる。主イエスはそのようなお方であります。主イエスを通して私たちにご自身を示してくださる生ける誠の神はそのようなお方です。けれども、この海の上を歩いて来られた主イエスを見た弟子たちはどのようであったのか。26節、弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だ と言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。弟子たちはあろうことか主イエスを幽霊と見誤ったわけです。そして主イエスを見て恐れ怯え悲鳴を上げた。新共同訳は幽霊だと訳していますが、妖怪だと訳す聖書もあるんです。彼らの心の中にこの時何があったのでしょうか。恐れであります。そして恐れに取り憑かれた人間が作り出す幻想であります。恐れに支配された人間は平穏な時には思いもしない幻想をこしらえ上げることがあります。恐れに駆られてであります。主イエスが幽霊に見えた、妖怪に見えた、まさしくそれは彼らの心の中にあったものがそのまま現れたのです。現代においてもそうではないでしょうか。恐れや不安に取りつかれると人は何かのたたりとか魔物が取り付いているとか何かの霊が悪さをしているとか言い合うのです。本当は何もないのにそのような幻想にとらわれてしまう。それは人の心の弱さの反映であります。そしてそのようにして人はますます恐れを募らせる。そして自分の恐れと不安にますます支配されていってしまう。主イエスはそのような恐れと不安から私たちを解き放ってくださる方です。弟子たちは海の上を歩いて来られた主イエスを幽霊と見誤りました。しかしその方は主イエスそのお方でありました。紛れもなく主イエスそのお方であった。つまりそれが本当に主イエスであられるかどうかということを見分けなければならないのです。ではそのお方が本当に主イエスであられるということを見分けるためにどうすればよいのか。もちろん私たちが自分の心の中を覗いている限り埒は明かないのです。弟子たちはなぜこの方が幽霊でなく主イエスであられることが分かったのでしょうか。それは主イエスが御自ら彼らに近づいてこられたからです。そして彼らに御言葉を持って語りかけられたからです。私だ恐れるな。このことは現代の私たちにおいても同じです。私たちが主イエスというお方と出会うということ、これは何か修行をするとかオカルト的な霊体験をするとか自問自答をするとかそういうこととは無関係です。御言葉によって、聖書の御言葉によってであります。御言葉によって主イエスは私たちにも語りかけられる。私だ恐れることはない、安心しなさい。先週の祈祷会の折に、祈祷会を終えた後の語らいの折でありますが、今祈祷会、午前祈祷会の後、大変豊かで充実した語らいがなされているので、ぜひ祈祷会に出席していただきたいと思うわけですが、その語らいの折に信仰とは何かということが話題になりました。ウェストミンスター信仰告白の14章によれば、信仰は2つの要素からなっています。一つは聖書に語り示された神の御言葉の真理に対する堅固な認識、すなわち神知識であります。神を知る知識です。でそれについてウェストミンスターの14章は、それは御言葉の働きによって生み出されると語っています。信仰は御言葉、すなわち神の言葉である聖書と、その解き明かしである説教によって生み出される。これは私たちの教会の礼拝指針も語っていることです。そしてパウロはローマの信徒への手紙の10章7節で、 信仰はキリストの言葉を聞くことによると語っているわけです。信仰のもう一つの要素はイエス・キリストに対する心からの信頼です。つまり信仰は神を知る知識と神への信頼からなる。そのいずれも大切である。知識だけを強調して信頼の心を忘れてしまうときには、それは命のない死んだ頭でっかちの信仰となります。反対に心、気持ちや感情だけを強調するならば、それはおそらく主観的な独りよがりのものになって、結局は何を信じているのかわからなくなります。ですから神知識と神への信頼、この2つのものが切り離しがたく結びついて信仰が成り立つということです。そして今朝の聖書の箇所に照らすならば、信仰は神を知る知識であるということが覚えられるべきであります。教会は古来から神学の営みを大切にしてきました。神学と言いますと何か死活目らしい印象があったり、難しいことをするものと思われて敬遠される傾向もあると思います。あるいは神学者と呼ばれる、また専門家のすることなので信徒はそれをする必要はないと考えられたりもするのです。しかし神学とは神を知るために神を学ぶことです。神を信じていると言いながら神について知ろうとしないということがあり得るでしょうか。神を信じるというときに、その神がどのような方であるのかがわからないまま、その神がどのような方であるかを知ろうとも学ぼうともしないまま信じるなどということがあり得るでしょうか。神について知らなければ、神の言葉を学ばなければ、神を信じることはできない。これがウェストミンスターの14章の言っていることです。当然のことです。ですからキリスト者であれば誰もが神学をする。子供たちであっても神を知るために神の言葉を学ぶ。テスは子供たちのための信仰問答を日曜学校で学びました。一番大切なものは何ですか。人間にとって一番大切なもの、神を知ることです。神と共に歩むことです。その神と共に歩むためには、神を知らなければならないではないですか。神を知らないままに神と共に歩むなどということができるでしょうか。だから子供たちであっても神を知るために神の言葉を学ぶ。そして本当にふさわしい仕方で神の言葉が学ばれたなら、頭でっかちになったりアレルギーを催したりということにはならないはずです。なぜなら聖書は、神の言葉は人の命を生かす言葉だからです。言葉のうちに命があるのだからです。信じるために学ぶ、この営みをおろそかにする教会がもしあるとすれば、そうした教会は私は事実上立っていけないと思います。神の言葉を学び、神の言葉に従うということがしっかりしていなければ、結局教会は本質的でないもの、家族関係や血縁関係や声の大きな人や力の強い人、そうした力の支配になびいていってしまうんです。そしてイエス・キリストではなくて人間が支配する場所になってしまう。私は日本のキリスト教の歴史を学ぶことをこれまでずっと自らに課してきましたし、神学校でそれに関する講義を続けていますけれども、明治の時代から 日本の教会はそうした弱点をはらみ続けてきたのではないかとずっと思わされてきたわけであります。27節であります。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。シエスは恐れるなと言われます。あなた方は恐れることはない。いかなる波も風もこの世の試練も困難も恐れることはない。それはなぜなのか。私たちが恐れないのは、私たちが強い人間、強靭な精神力を持つ人間だからではありません。あるいはどれほど恐るべき状況もそれと感じないような鈍感で無感覚な人間だからでもありません。私たちは恐れるのであります。キリストを信じる者とされた後も私たちは恐れ惑う。それは私たち自身がよく知っていることです。私たちはなぜ恐れる必要がないのか。主イエスが共におられるからです。嵐の中にキリストが来てくださるからです。悩みと恐れのただ中に来てくださるからです。そして同じ小舟に乗り合わせてくださるからです。ではなぜ主イエスが共におられるときに私たちは恐れる必要がないのか。私だと主イエスは言われます。私が私であるからということであります。私が私であるからあなた方は恐れなくてもよい。これはこの世の内側から来る言葉ではない。私たちの存在の内なるところで響いている言葉でもない。外から来る言葉、天から来る言葉です。これが神知識です。聖書から学び取ることができる、私たちの信仰土台から支える神知識です。私である、これは新約聖書のギリシャ語ではエゴエイミという言葉です。旧約聖書のヘブライ語ではアシェルハヤーという言葉です。いずれも私である、私はという意味です。旧約聖書の出エジプト記3章にイスラエルの民の指導者であったモーセが主なる神に尋ねる場面があります。神よ、あなたの名は何ですか。あなたの名前を教えてください。すると主はモーセにお答えになるんです。出エジプト記の3章14節、私はある、私はあるというものだ。この出エジプト記の3章14節の私はあるという言葉、これが旧約聖書のヘブライ語ではアシェルハヤーです。そしてこれをそのまま新約聖書のギリシア語に当てはめるなら、この朝のマタイによる福音書14章27節の主イエスの言葉になるんです。私だ、エゴエイミであります。つまり主イエスはここで弟子たちに言われたのです。私はある、私はあるというものだ。主イエスは海の上を歩いてこられました。それはこの方が海をもご自分の足の下に従わせることができる方であるということを示しているのです。人間を恐れさせる、苦しめる海がどれほど大きな力を持っていようとも、主イエスは海をも支配しておられる。なぜなら海もまた主イエスにとっては、私はあると仰せになるその方にとっては偽造物である。それゆえいつでも御心のままに沈めることがおできになるということであります。今朝私たちが知るべきはそのことであります。この事実を信じる信仰であります。そして私たちはここでなぜ主イエスが弟子たちを強いて 弟子たちだけで船出させたのかという、その理由を、そこにあった主の深い御心を知ることができるんです。それは他でもありません。主イエスが共におられるなら恐れることはないということ、そのことを弟子たちに実地にお示しになるためであった。はじめ弟子たちは彼らだけで船に乗って向こう岸に行こうとしました。主イエスが乗り合わせておられない船を経験しました。そして恐るべき嵐に遭いました。その嵐のただ中で自分たちがいかに弱い無力な存在であるのかを思い知らされた。その嵐のただ中で主イエスは近づいてくださったこと、主イエスが共にいてくださること、その平安ということを弟子たちは身をもって知らされることになったんです。それは大いなる恵みの体験でありました。このお方が共におられるなら恐れることはない。私たち一人にとってもこの御言葉を聞くに勝る恵みはない。この御言葉を聞くことに勝る慰めはない。祈ります。安心しなさい、私だ、恐れることはない。このように語りかけてくださる方が私たちの乗る船に共に乗り合わせていてくださることを覚えて感謝をいたします。それぞれの海にまた私たちは漕ぎ出してまいります。どうぞ主が共におられることの平安のうちに、慰めのうちに、私たちの人生の営みを整え導き助けてくださるようにお願いをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。